上野光男と
熊崎亮介の
企業ラジオ、こんにちは、上野光男です。
こんにちは、熊崎亮介です。
はい、じゃあ今日はですね、企業の事前準備っていうのかな、
はい、
についてちょっとねお話ししたいかなと思います。
はい、
私が企業は一冊のノートから始めなさいっていう本をもう6年ぐらい前に出したんですけど、
そうですね、
私それは私自身の経験で、独立する前2年間ぐらいかけてですね、ノートを書きながらこう準備したっていうのがあって、そういう本を出したっていう経過があります。
はい、
で熊ちゃんも1回企業独立、はい、した経験があるわけですけども、
はい、
なんか準備ってどんなことしました？
はい、私はですね、正直準備っていう準備はそんなに正直してなかったです。ただまあ学生の時からまあ将来的には独立したいっていうふうにずっと思っていて、まあインターンで就職決まったのにインターンシップ、まあ、職業体験ですよねっていう形で、まあ、とある会社の社長のカバン持ちをずっとやっていて、そこでまあずっと社会人になってもお付き合いがあって、いろいろと教えて、まあ、土日とかも使いながら教えてもらってたっていうところですかね。うん、でその中で最終的に、上野先生との出会いをきっかけに、自分自身が独立したいっていう時にこういう企業支援がしたいなって思って、もう辞めようと思って、多分私次の日ぐらいに会社に辞めますって言ったと思います。
次の日に、
はい、
なりますと。
なのでそういう意味では正直準備という準備はしてなくて、カバン持ちをずっとしながら会社経営者の考え方とかっていうのはいろいろと経験はしてきたぐらいですかね。
カバン持ちっていうのは具体的にどんなことをしたんですか？
カバン持ちをずっとしていて、まあ、そこでまあ学んだこと、まあ、多分4年社会人になってもずっとだったので、4,5 年ですかね、ずっと一緒にいて、まあ、その中でやはり会社を経営していくって何ぞやとか、自分自身がこう経営者、まあ、いわゆるマインドの部分がメインですけどっていうのをいろいろと教えてもらったなとは思ってます。
なんかこれビジネスモデルの組み立て方とか、
はい、
そういうのもこう学んだ感じですか？
ビジネスモデルの組み立て方っていうのはそんなに正直学んだ記憶はあんまないんですけど、ただやはりその本人が社長が思いつくアイディアとか聞いてると、あ、なるほどな、よくそういうの思いつくな、まあ、その人正直アイディア、まあ、先生も多分知ってますけど、すごいアイディアが出る方なんで、そういうこう発想力のすごさっていうのはその場でこうずっと体験してきたかなと思ってますし、またその人との接する接し方っていうところもすごく学んでいて、まあ、それも多分銀行の時に成績が良かった理由も多分そういう経験があったから成績良かったかなとは個人的には思ってます。
うん、なんていうの、会話コミュニケーションの取り方とか。
そうですね、コミュニケーションはいわゆる社長との話し方もそうですし、話す内容とかっていうのもすごく経験させてもらったなと思ってます。
でそれが銀行の営業でも生かされて。
そうですね、まあ、企業に生かされたというよりもどちらかというと銀行の営業の経験としてかなり生かされたかなと思ってますね。
で、まあ、辞めますって言って、
はい、
そこから何日ぐらいで辞めたんですか？
10月の、まあ、今でも思いますけど10月の中旬ぐらいに話を出して、で、あ、違いますね、11月か、11月の中旬ぐらいに話を出して12月末に私辞めてます。
あ、でまあ1ヶ月半ぐらいか。
はい、多分もっと多分通常時間かかるはずなのに、私はもうちょうどキリがいいからお前12月末で辞めろって言われたので、まあ、正直止められたんですけど、もう絶対辞めるっていうのを決めていたので12月末っていう結構早く辞めました。
それの時は上司はどんな反応だったかな？
あ、最初ですか？最初はもう本当に反対されました、ね。
うん、
まあ、正直自分で言うのもおかしいんですけど成績すごく取ってたので、で支店長からも、いやお前だったら最速でマネージャーにも役職がつけるとかって言ってくださったんですけど、私の思いはもう硬かったので、いやもう申し訳ないですけどもう辞めるって決めたら辞めますんでって言ったら、まあ、もうお前がそこまで決めたんだとしょうがないなって言われてですね。
なるほど、
はい。
で実際独立して 始めてどうでした、その準備っていうのかな。
まあ、正直ですね、準備不足だったなと思ってます。本当にいろいろああやった方が良かったな、こうやった方が良かったなっていうのは本当に独立してみて思ったことがいっぱいあってですね、あります。
例えば
ですね、まあこれはもう皆さんだったら当たり前だと思うんですけど、私辞めるときに通常有給使うと思うんですよ。要は有給残ってたものを1ヶ月間休むとか2週間休むんでで退職するっていうのが普通だと思うんですけど、私12月30日まで働いてで12月31日からもう退職になったので、有給という有給を使わずに辞めてしまったので、本来は多分会社から1ヶ月分ないし、
そう、ね、
2週間分ぐらい働かずに給与もらえてたと思うんですけど、私そこで辞めちゃったんですよ、何も考えずに。だからそこはすごいもったいないなっていうのが思いました。
なるほど。
あとその他で言うと、やはり独立すると、本当にびっくりしたんですけど、自分の会社の肩書きってこんなに強いんだなっていうのを改めて感じまして、もっとよく具体的に言うと、オフィスを私家当時借りてた場所があって、別のとこ借りようと思ったら審査がまず通らないんですよ、びっくりするぐらい。
まだ若かったしね。
そうなんですよ、若くてダメだったっていうか、会社辞めたばっかだったので、何やってるんですかって言われて、いや個人事業主でといったところ、基本 NG ですね。どこももともとリストの入ってたって言っても書けなく、今何やってどれだけ収入あるんですかって言われても出せるもの何もないんで、で本当に NG ばっかで、クレジットカードもまず通らないですし、だから後悔してる、まあ、やっとけばよかったなっていうのは、もうそもそも事業をやるときにもうオフィスを借りようとかって考えてるのであれば、もうその段階で自分が会社員勤めてるっていうその肩書きをうまく使って、オフィスないし自宅兼オフィスか分かんないですけど借りといた方が良かったなっていうのがまず一つと、あとはクレジットカードとか、それは作れるうちに作っといた方が良かったなというのを後々後悔しました。
銀行員だったけどそこまで頭が回ってなかったと。
本当その時はもうバカだなというふうに思いましたし、まあ、ちょっと、まあ、12月末だったっていうのもあって、まあ、忙しかったんですよ。お客さんも相当いっぱいいて、で1ヶ月で引き継ぎってあんまり普通やらないんですけど、我々私は やらされたのでやったんですけど、まあ、そういう意味では全然その辺の準備をせずに1月過ぎて、ああ独立したって一人でのんびりいましたけど、その時後悔しましたね。
実際の独立してどういうことをやったんでしたっけ。
独立して、まあ、先生とも連携はさす、上野先生とも連携させてもらってましたけれども、起業する方の創業融資の支援をやってました。まあ、ただ強いて準備してきたっていうところで言うと、その私がずっと企業 その社長と5年間でそういう企業コミュニティ的なものを一緒に作っていたので、そういう意味ではスタートの段階である程度お客さんというお客さんはもうすでにいたっていうところもありますし、その銀行員時代からもセミナーを個人的にもちょこっとやったりとかもしていたので、そういうところで、まあ、スタートダッシュは切れたかなっていうところですかね。
でもやっぱりその途中でもうサラリーマンに戻ろうと思ったのはなぜ。
その話しますね。
もちろん
思ったのは、まあもちろん後半の方ではもうお客さんがある程度尻すぼみになってきたっていう自分の実力のなさっていうところもそうですし、まあ結婚と子供が生まれるっていうのもあって、まあ、子供生まれるまだってなかったですね。結婚するっていうのもあって、自分自身もう一回見直した時にもう一回ちょっと当時26歳で私独立してたので経験値を増やそうと思ったのと、まあ、とある社長から声かけてもらったのでもう一度経験値を積もうというところで会社に戻ることを決意しました。
なるほど。で、まあ、今は、どうですか今、まあ、会社にいて、
まあ、今も金融、まあ、とある金融機関に勤めておりますけれども、まあ、思うことはいっぱいありますけど、まあ、やはりもう一回独立しようというには変わらず思って働いています、
うん、あ、なるほど。まだまだもう一度独立したいと。
そうですね、うん、
なるほどね、
はい。
まあ、今のお話聞いてる中では、まあ、確かにまあ有給の話はあるけども、それはまあまあね、独立後の起業に関してはそんなに直接関係は ないと思うんですよ。ただその1ヶ月分のね、まあ、入るはずのお金をこう捨てちゃったというかね、というところでは非常にね、
いや非常に重要です ね、 ですね、そこの資金は。
実は私もね、はい、もちろん有給は取ってないし。
あ、取らなかったんですか。
取らなかったですね。でさらに普通はほら、いわゆる失業保険、雇用保険っていうのは 半年かなぐらいもらえるじゃないですか。
もらえます。
もうそれももらわなかったんですよ。
そこは私ちゃんとやりました。
ああですね、まあやっといた方がいいなって、はい、ちょっとね、まあもったいなかったなっていうのはありますけどね、はい、うん、だけどもそうじゃなくて、そういうのも一切もらわずに自分でこう最初お客さん取っていこうと思ったもんだから、まあ、捨てたっていうかね、いうのはありましたけどね、はい、まあ、それはそれでちょっと今考えるともったいないなっていうふうには思いますけど。
非常にもったいないですね、うん、
ただまあね、長い目で見るとそれで独立して成功するとか失敗するとかには直接は関係ないので、
はい、直接は関係ないですね。その資金的な部分で、まあ、プラスになるかなぐらいのところですね。
まあ、クレジットカードもそうね、それは作っとったらよかったね、クレジットカードはね。
そこは本当に失敗しましたね、うん、本当は私当時銀行で作らされた1枚しかなかったので、うん、それ以外は何もなかったので失敗しましたね。
まあ、私は結構何枚か作ったんですよ。
あ、そう、独立するにあたって
ですか。そうですね、うん、作って、まあ、枚数が多ければいいってもんじゃないんだけど、なんとなく心の支えじゃないけどね、はい、そんな感じしてますね。
万が一の時にはクレジットカードは助けてくれるので。
そうそうそう、はい、であれですか、そのまあやっぱりちょっと多分足りなかったのは、そのビジネスモデルの構築とか、あるいは、マーケティングっていうのかな、マーケティングをこう体制を構築するとか、その辺の準備がもしかしたら足りていってなかったのかな。
そうですね、そこの部分は本当に先生のおっしゃる通りで、もうスタートの段階である程度もお客さんが見えていたっていうので、独立したっていうのは本当失敗したなと思ってますし、実際、まあ、先生と出会って起業の支援をしたいっていうのは自分の中で明確には見えていたものの、じゃあ具体的にどういうふうに収益モデルを立てるとか、そういうものも何も構築せずに独立したっていうのは失敗したなと思います、
うん、なるほど。でもまあ失敗といってもね、
はい、
自己破産したとかそんなんじゃなくて、そのままスムーズに再就職して、
はい、
今そこの会社でも稼ぎ頭と聞いてますけども、
まあ、その辺は話は置いておきましょう
、ね、まあでも本当ね、また次の企業に向けて今こう準備じゃないっていうか、スキルアップはまってるっていうんですかね、
はい、
うん、っていう感じかなと思いますね、
はいはい。まあ、そういう意味では本当に、まあ、自分の失敗した経験っていうのは良、まあ、かったと思ってまして、まあ、今営業してますけど、その時もやはりこういう起業したっていう話をすると結構やはり面白いと思って見てくださる社長様って結構多くいらっしゃって、いろいろとまあアドバイスないし協業の話とかももらったりとかするので、そういう意味ではこういう経験っていうのは良かったと思っているところですし、まあ、失敗した反省を生かして、まあ、自分自身どういうモデルを作ってってっていうのをしっかりと組み立てて上で再チャレンジをしたいと思ってます。
なるほど。まあ、結局今の営業先の経営者の方とか話した時に、僕って一回起業したんですよみたいな話をするわけ。
します、します。全員にしてるわけではないんですけど、よく自分をアピールするためにはすると大体食いついてもらいます。
ああ、そうかみたいな感じ、
はい、で失敗したんです私っていうと、なんか可愛がってもらえる感じですかね。
ああ、なるほど。これって結構いいかもしれないね。
いい経験だったと思います。まあ、特に26っていうふうに若いながら独立するっていうのは多分他にいないと思うんですよ。だからそういう意味ではこいつ変わってんなっていうので見てもらえたっていうのはあります。 かもしれないです、ね、
確かなんかほらあの新しい再就職先を探す時も面接とかで、はい、なんか結構興味を持ってくれたみたいな言ってたよね確か。
あ、そうですね。あ、ただまあ独立してるっていう経験値はマイナスに働くことももちろんあります、うん、まあとあるメガバンクとかはもう全部書類で落ちますし。
ああそう、
はい、
やっぱ銀行はちょっと ね、
そうですね、銀行はもう NG ですね、どこも独立したってなってるだけでもうちょっといらないっていう感じになるので、ただまあやっぱそういう経験を面白いと思ってくれる会社はあるので、だから枠内に独立して失敗したからといって社会復帰はできないわけではないなとは自分の経験上言えるかなと思います。
なるほど。まあ、問題はね、あのシニア企業した人が失敗した時ね、なかなか、はい、ちょっと厳しい面は確かにあるなとは思うんだけども、はい、まあ、まあ若い20代とかね30代前半とかだと全然ね失敗のもちろんレベルにもよるけど、
はい、
十分またねあのまずは1回勤めるとか、うん、時にも起業してたっていう経験値っていうのはあのいろいろ使えるっていうかね。
そうですね、やっぱり今ってもうどの企業もまあ人をこう何ですかね、面白い人を採用するというか、こうやはり人と違う人を採用するっていう風潮がなんとなくある気はするので、むしろこう人生を選ばれるっていう意味ではそういう経験値でそれを具体的に話すときにどういう話ができるかで選ばれるんじゃないかなと思います。結構いろんな企業私興味持ってもらったりもしていたので、そういう意味ではむしろそういう経験があるからこそこいつを取りたいっていうふうには思ってくれる会社は絶対にあるとは思います。
うん、なるほど。
はい。
うん、まあね、だからといって 若いうちにバーンと起業しなさいっていうつもりはないけども、
はい、
まあある程度準備して、起業して、まあやっぱりこれはダメだなと思ったらまた一回ね別な道を考えるっていうのは非常に良かったのかなと思いますね。
そうですね、だから私としてはやはり自分自身でしっかりとまあ何ですかね、やってみたいなって思いがあるのであればしっかりと準備を1年間分かんないですけど準備した上で私は一回やってみるっていうのはすごくおすすめです。
うん、だ先ほどね、まあ、クレジットカードもだしその事務所もうなかなか借りられなかったと、
はい、
っていうふうな話がありましたけども、まあ、最近はねあのシェアオフィスとかっていうのが結構たくさんあるん で、
ね、
ああいうところは多分借りられると思うんですよ、
はい、
でそこから先またね一つの部屋を、まあ、あの借りるとかなると確かにハードルが少しあるかもしれないけども、まあ、最初シェアオフィスでもいいし、まあ、もちろん自宅兼オフィスでもいいし、
はい、
っていうような形でスタートするしかないでしょうね。
そうですね、うん、
まあ、私自身はまあまあ金融機関でずっとこう創業の融資とかでやってて、あの失敗してる人っていっぱい見てるんですよ、
はい、
だから自分が起業考えた時もあのああいう風に失敗したら嫌だなと思って、あの路頭に迷いたくないなとか思って、そう思うとやっぱりあのすごい準備したんですよ、2年間ぐらいかけて。
先生はその準備っていうのは具体的にどういうことをされたんですか？
まず最初はさっぱり分かんないから、うん、あの本を読み漁ったんですよね。
あ、企業に関する本です、
うん、ところが当時約10年前ぐらいはあんまりそういう本って意外と少なかった、
うん、
今ね山のように出てるけど、はい、もうその頃はあんまなかったんですね。ない中でもこうあのいろんな人が書いてるようなものを全部もう本当全部っていうぐらい読み漁って、うん、本屋でも買うし図書館にも行ったりしてですね、
はい、
あのそういうので読み漁って、なんかこう見えてきたのはやっぱりあのなんだかんだ言ってお客さんをどう取るか確保するか、
まあ、一番集客が大事ですよね。
そう、もちろん売るものを何にするかね、うん、っていうところは大事なんですけど、はい、売るものを作った上でどうやってお客さん集めるかっていうのが一番肝だなっていうのが分かって、うん、まあ、いわゆるマーケティングだとかっていうところをすごいこう勉強したっていうんですかね。
なるほど。
であとはまあ、やはりコンサルタントで独立するしかないかなってこう思ったんで、
最初からコンサルタントとして独立しようと思ってたわけではない。
ではないですよ。本当はもっと自由に考えてて、フリーに考えてて、
はい、
スポーツジムをやろうかなとかね。
スポーツジムですか、
うん、スポーツジムが行くのが好きだったんで、
はい、
あの楽しそうだなとか思ったり、
はい、
あとはそのちょっと昔に車のレースとかが好きだったんで、
はい、
車のカーレースのチームを作って やりたいなとかね、そういうことも考えたことがあった。
すごい振り幅ですね。
そう、でもなんだかんだ、まあなんかできそうにないなっていう結論にいたり、
はい、
まあ、できそうなのはやっぱ経営コンサルタントっていうのかな、まあ、中小企業診断士の資格もあったんで、はい、まあ、そっちの方かななんて思ってですね、で、まあ、基本最終的にはそっちの方向での企業独立を考えて、
はい、
でああいうのって本当に、集客、お客さんを取ることが一番大事なんで、
はい、
なんだかんだこう お客さんから仕事をいただいたら、あとはもう処理能力というか、処理っていうかな、その対応能力とか、どういうコンサルティングをするかっていうのはもう自分の能力を発揮するように頑張るしかないっていうかね、
はい、
お客さんが来ないことにはいくら能力が高くてもダメだから、そこを一生懸命やりましたね。
あ、もう準備の段階でそこをすごくやった。
そうですね。で、まあ、もちろん本読むだけじゃなくって、そういうバリバリ活躍してる人にこう会いに行ったりとか、あとね、実際私最初何のコンサルタントになろうかなと思った時に、
はい、
歯医者さんがいいんじゃないかなと思ったんですよ。
あ、歯医者です
か。歯医者を、
はい、
なんていうか、経営をこう向上させるような、歯科医院コンサルタントみたいなのを一時目指してたんですよね。
それはなんか昔経験をされてたとか、そういうことですか。
ではなくてですね、はい、結構九州にちょっと有名なそういう人がいたんですよ、
はい、
で、あれだったらできるんじゃねえのみたいな思ってですねで何したかっていうと、
はい、
歯医者さんにヒアリング行ったんですよ。5件ぐらい、5人ぐらい、
はい、
でものすごく儲かってる歯医者さんの院長さんに話を聞いたり、
はい、
あと自分が近所にある歯医者さんで、結構その歯医者さんも割となんていうのかな、イケイケの人だったんで、はい、その人にも聞いてみたりとかね。
なるほど。
でその結果分かったのは、まあ、歯医者さんのコンサルタントはもうあんまりニーズがないなっていうのが分かって、
なるほど、
もうすでにいっぱいいるんですね、そういう人
って。結構いるんです
か。結構いっぱいいて、で歯医者さんは歯医者さんで、まあ、コンサル頼んでる人も結構多いのは多いんですけど、
はい、
ただもう言えるのは、歯医者 の一般的にはすごく経営ってそんなに楽じゃなくて厳しいんですよ、
はい、
競合激しいし、もちろん儲かってる医院はすごく儲かってるんですけどね、
はい、
もうほとんどの歯医者さんは、なんとかやってるっていう感じだったので、もうあんまりその市場規模が大きい感じじゃなくて、それはもうやめたんですね。で、まあ、最終的にはなんだかんだ自分の経験を生かした融資のサポートとか、まあ、実際独立した後はいろんな M&A とかもやるようになりましたけど、まあ、そういうふうにして、事前準備をやった中で一番大きかったのは集客のところの勉強ですね。これはただまあ独立してからもずっとやり続けなきゃいけないっていうか、能力いろいろトライしてやっていかなきゃいけないし、失敗ばっかりしてますしね、セミナー開催して周知してもなかなか来てくんないみたいな
そうですよね。
ファックス DM っていうのをやったん
ですよ。結構多いですね、はい、
で1万件とかね出すんですけど、反応は非常に少ないですよね。1万件出してやっと3名ぐらいかな、来たのが。で反応はあるでしょ。何の反応かっていうと、
はい、
こんなファックス勝手によこすなみたいな、
あ、お断りの連絡ですね、
うん、その反応はどうだろう、5% ぐらいあったかも
しれない高いです
、すごいですよ。でも実際申し込みにはなかなか至らないというような、まあ、それを失敗と見るか成功と見るかちょっと微妙ですけど、うん、まあ、そういうのを繰り返しながらこう自分なりにやっていくしかないなっていうのはすごく思いますね。
最初のその集客のやり方としては、何を最初、いや独立した時の最初のお客さんどういうふうに集めたんですか。
それはね、最初そうね、だから事前準備の段階でブログとか書いてたんですね。ブログ、
あ、もうその段階でやってたんですね。
匿名っていうか、ニックネームでやってたんですけど、
名前出さずに、
うん、で、まあ、独立するって決めてから自分の名前出すようにして、
はい、
でそれが一つと、あとはその企業支援のドリームゲートっていうのがあるので、そこに登録を、まあ、結構早い段階でして、一番はそこかな。そこからこうお客さんがポツポツと来ていただいてですね。
そのドリームゲートの登録は銀行員の時に登録してます、それとも独立してから登録した形なんですか。
あ、登録したのはもう独立したからですけど、もう申し込みを入れたのはもう、
もう辞める前
ぐらいに申し込みして、 でなんか一応審査があるんで、はい、審査の時はもうまだ会社員っていうか、
あ、そうだったんですか、うん、
でだったですね。で、まあ、辞めて4月、3月31日に辞めて4月1日からまあ一応独立って、ね、宣言したんだけど、はい、5月ぐらいにはもうドリームゲート登録して、
はい、
うん、ただ意外と最初から結構こう相談とかが入ったんで、まあ、そこからこう少しずつ広がったっていうところですかね。
そういう意味では先生はもう会社員、銀行員の時からブログを始めたり、そういうドリームゲートとかの、まあ、審査を受けたりとかっていう、
そうそうそう、
ある程度前準備をした上でもやられたってことなんです
か。しましたね。
それ2年間やられてたじゃないですか。2年間という期間は長かったか短かったかと思うとどっちですか。
ね、ちょうどよかったですね、うん、ちょうどよかったと思います。まあ、ほらだらだらと準備しても、はい、あまり意味なくて10年とか準備してもね、意味ないと思うんですよ。
それもスタートの段階で2年って決めてたんですか。
そうです。逆に言うとその何年何月何日に独立するっていうのを先に決めて、
あ、もう決めてたんですね。
そこをもう密度を濃くして準備してったっていうところですね、はい、それが、まあ、大体2年ぐらい前に決意して2011年4月1日に独立すると決めたんですよね。
それ素朴な疑問で恐縮なんですけど、なんで2年だったんですか。1年とか3年ではなくて2年っていう。
それは自分の年齢にも関係してるんだけど、あ、まあ、もう30歳ぐらいの時から独立をなんとなく意識してたんだけど、なんかそのままね、会社の仕事もまあまあ面白かったしっていうのもあって、あまり考えなかったんだけど、ある時に46歳の誕生日の時にね、自分の、はい、時にあれ待てよ、今俺何46歳、あれ独立いつすんだよって思った時に、
ああ、なるほど、
待てよ、50になったらいくらなんでも遅いよねと思って、まあかといって今すぐは無理だから、まあじゃあ48には独立しようと決めたと。それで決意したんですよ。
なるほど。
あ、本当に瞬間的に決意したんですね。
やっぱりそういう誕生日とかってある程度自分こう見つめ直すタイミングかもしれないですね。
そうでしょうね。やっぱり何歳っていうふうに一応意識するじゃないですか。でやっぱり45だとまだそうでもなかったんだけど、46ってなった時にあれって思ったん
ね。そうですね、うん、私もそういう意味では今もう31ですけど、なんとなく33か分かんないですけど、4、5の前にはとはやっぱ思う。
うん、やっぱり、ね、年齢っていうのは一つ大きい材料だし、
ね、
逆に言うとそのタイミングにしちゃうともうできなくなってしまうんで、うん、まあ、もちろんねシニア企業ということで定年してからとか、はい、そういうのもありはありだけども、やはり、せっかくやるならちょっとでも若い方がいいとは思いますね。
そうですね、うん、
でくまちゃんはあれか、もう今また再度企業を考えてるんで、
はい、
今どうですか、なんか準備してます。
いや、そういう意味では先生の今の話を聞いて、いや、もっとちゃんと準備しなきゃなっていうのは思っていて、特に、まあ、自分が失敗したところっていうのは、まあ、先生のおっしゃるもうマーケティング集客っていうところが正直ほとんど何も考えずにやっていたので、もう一度自分自身が何をやっていこうかなっていうのを改めて考えながらやっていこうと思います。
なるほど、はい、集客とかマーケティングとかいうとネット上に情報が氾濫してるんですよね、
はい、
で、まあ、全部言ってること全部まずこれ間違いだっていうのはあんまないんだけども、ただ、何についてもですね、売るものとか商品サービスによって適するものって言いますかね、はい、効果がある手法とそうでもないやつっていうのはあるんだけど、まあ、一概にこれはこうだこれがいいとかなかなか言えないんですよ。自分で身をもって体験していかないとですね、
はい、
いけないところに難しさがあるんだけども、私も日々まだね失敗の方が多いぐらいなんですけど、
はい、
あ、しまった、ファックス DM 代がどうだみたいなね、
はい、
ファックス DM こんなにかけたのにこんだけかよみたいなっていうのを日々こう経験を積みながらやってますけれども、まあ、これはなかなかね、難しいっていうかね、
はい、
で、まあ、私も経営コンサルタントとしてやってるんで、
はい、
なんていうのかね、クライアントの方の会社の何をしたら効果的かとか、そうやって意外とね見えるんですよ。
あ、うん、その取引先クライアントのお客さんは見えてくると、
うん、クライアントがねこれをしたらもしかしたらうまくいくんじゃないかと思って、はい、アドバイスして やってもらうと本当にうまくいくんですよ、
はい、
ただ自分のことが見えないっていうかね、自分のことが一番見えない、それは皆さん、はい、ほとんど皆さんそうだと思います。自分のこととか自社のことがどのようにやっていけばいいっていうのが一番難しいんで、はい、やっぱりあの人に話したりして、いやこれっていいんじゃないのとかね、あのそういうのを聞いた上で実行するっていうのが、
そうですね、
うん、やっぱり有効かなと思いますね。
そういう意味では私も独立するにあたっては先生にいろいろと相談しながらやらせて、
はい、まあ、私だけ信用してもあれなんでいろいろね、見聞きしながら、まあ、まあ幸いにほら経営者と付き合うタイミングが多いでしょうから、
そ
うですね、はい、まあ、ぜひ社長さんに教えてもらう感じでね、いろいろ、はい、多分社長さんもね、こういう若造にはいろいろ教えてあげたいって多分思うんで、いろいろ聞いたらいいと思いますよ。
そうですね、本当にそういう意味では今の仕事はいい場所、いい経験をさせてもらえる環境にあるなとは思ってます、
うん、なるほどですね、はい、ということで起業前の準備についてね、特にくまちゃんのお話を聞きながら、今日はお話しさせていただきました。それではまた次回、さよなら。
ありがとうございます。